みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は日吉駅から徒歩6分のところにある南沢医院の南沢浩介先生にお話を伺います。今週のテーマは高血圧の診断です。南沢先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は高血圧について伺いますが、高血圧は私たちにとってどのような影響がある病気なんでしょうか？
はい、我が国の死因を見ると第1位はがん、第2位は心疾患、第3位は老衰、第4位は脳血管障害です。
はい、
心疾患と脳血管障害は血管の病気なので合わせて血管病としてまとめて考えられることも多く、がんについて大きな死因の原因となっています。血管病において最も重要な危険因子は高血圧と言われています。高血圧の有病者は日本人ではおよそ4300万人と言われています。
そんなにいるんですね。先生、その高血圧にはガイドラインがあるそうですね。
はい、高血圧については日本高血圧学会より高血圧治療ガイドラインが約5年ごとに出版されており、これに基づいてお話をさせていただきたいと思います。
はい、
昨年4月に新しい2019年版ガイドラインが出版されました。以前の2014年版と比べ治療目標が変更となり、ニュース等でも話題になりました。
うん、では高血圧を疑われた際にはどのように診断されるんですか？
現在では家庭血圧に基づき高血圧を診断することになっています。診察室の血圧は140-90以上、家庭血圧は135-85以上を高血圧と定義します。
ではその数値以下が正常なんでしょうか？
皆さんはそれ以下を正常と考えると思いますが、正常はそれよりも低く120-80未満、家庭血圧は115-75未満を正常と定義します。その間は正常高知血圧あるいは高知血圧と呼び、血圧が下がるように心がけなければなりません。まあ、かなり厳しい基準だと思います。
本当ですね。先生、家庭血圧測定には注意点があるそうですが。
はい、家庭血圧を測定すると診察室と異なることがあります。家庭血圧も診察室血圧も両方高ければ持続性高血圧として治療することに意義がないと思います。
ええ、
一方家庭血圧が低く診察室血圧が高いときは白衣高血圧と言われ、すぐ治療するのではなくその後の経過を見ながら管理していきます。逆に診察室血圧が低く家庭血圧が高いときは仮面高血圧と呼ばれ、十分な血圧管理が必要になります。もちろん両方低ければすぐには問題ありませんが、時々血圧を測っていただくことは大事だと思います。
わかりました。次回は家庭血圧の測定方法と治療目標について伺いたいと思います。南沢先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は南沢医院の南沢浩介先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。